さて、今回見ていく資料なんですが、日本医療機能評価機構と PMDA、まあ、医薬品医療機器総合機構ですね。ここが発表した医療安全情報です。
はい。
テーマがですね、使用期間を超過した医療カテーテルの破損。なんかこう、ハイテクな医療の世界で、交換時期を忘れるっていう、信じられないくらいアナログなミスが、なぜ起きるのか。今日の資料はその結構根深い原因を教えてくれそうですね。
まさに。この資料が浮き彫りにするのは、その高度な医療技術の裏側で、いかに基本的な情報伝達が重要かっていうそこなんですよね。
なるほど。
報告されてる事故はわずか5件ですけど、その一つ一つが医療現場のシステム的な課題を映す鏡のようになっているんです。
いや、それにしてもその超過期間がちょっと驚きで、交換の目安が4ヶ月の製品をなんと3年4ヶ月も交換しなかったっていう事例があるんですよね。
そうなんです。信じがたい期間ですよね。
ちょっと信じられないですよね。30日以内の短期用の製品ですら4ヶ月から6ヶ月も使われていたケースもあるとか。
ええ。その驚きはですね、製品ごとの違いを知ると多分さらに深まると思います。
製品ごとの違いですか？
はい。カテーテルには大きく分けて2種類ありまして、先端の風船を膨らませて胃に固定するバルーン型と、
ああ、はいはい。
それから、キノコみたいな形の先端で引っ掛けるバンパー型ですね。
素材も構造も違うので、当然寿命も全く異なるわけです。
なるほど。バルーン型とバンパー型。
ええ。バルーン型は数ヶ月、バンパー型はより長期のものが主流、といった具合に。
はあ、そんなに期間も変わるんですね。
その違いをこう認識していなかったことが、あの3年4ヶ月のケースにつながってしまったんでしょうか。
そうなんです。
一体具体的には何が起きたんですか？
そのケースが、まあ、最も深刻でして、患者さんが、胃ろうが外れたと救急外来を受診されたんですが、
はい。実はカテーテルが劣化して、ちぎれてしまって、先端のバンパー部分が、なんと胃の中に残ってしまっていたんです。
うわぁ、それは。
結局、最終的には内視鏡を使って、体の中からその破片を取り出す手術が必要になりました。
患者さんのことを思うと本当にゾッとしますよね。単なる医療ミスっていう言葉ではとても片付けられない。
なぜそんな長期間、誰も気づかなかったんでしょうか？
そこがまさにこの問題の核心なんです。資料によりますと、原因は驚くほど多岐にわたっていて。
と言いますと？
あるケースでは、整形外科の主治医が交換時期を把握していなかった。
ほう。
また別のケースでは病棟の看護師が管理方法を知らなかった。そして先ほどのケースでは歯科医師が交換時期を失念していたと。
ああ、なるほど。
つまり特定の誰か一人のミスというよりは専門家をまたいだ際の連携不足、情報共有のシステムがまあ不在だったということなんです。
チーム医療と言われる中で情報がバケツリレーの途中でこうポロッと落ちてしまっているようなそんなイメージですね。
まさに。
そうなると対策はかなり大掛かりなものになりそうですけど。
いや、それがですね、対策自体は驚くほどシンプルなんです。でもだからこそ根が深い問題だとも言えるかもしれませんね。
シンプルですか？
ええ。報告書が挙げているのは電子カルテの決められた場所に次回交換日を記載するとか、マニュアルを整備して医師や看護師に周知するとか。
ああ、本当に基本的なことですね。
そうなんです。ごく基本的なことです。なぜこんなに簡単なことが徹底できないのか。そこを考えないと結局また同じことが繰り返されてしまう。
高度な医療安全システムを導入する以前にまずやるべきことがあると。
そういうことですね。
今回の資料から見えてきたのは、医療カテーテルという一つの器具の問題を通して医療現場全体が抱える情報共有の難しさでしたね。
その通りです。この報告書は医療機関側の取り組みを促すものなんですが、これを機にあなたにも一つ考えてみてほしいことがあるんです。
はい。
それは患者やその家族が自分の体に使われている医療機器についてどこまで知っておくべきなのかという点です。
ああ、なるほど。受け身でいるだけではなく。
ええ。お医者さん任せにするだけじゃなくて、例えばこのカテーテルの交換時期はいつですか？と私たち自身が尋ねること。
確かに。
それがこうした事故を防ぐ最後のセーフティーネットになるのかもしれない。情報が溢れる現代で、私たちは自身の治療に対してどの程度の知識と責任を持つべきなんでしょうかね。